はい、
慶応ガレージです。じゃあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
まああのフレッシュな話で。
フレッシュですね。
あのこれ何パイセン大型の話でいいですか。
あ、しますか。
しましょう。
はい、あんだけ大型来るのはいやいや言っていた私もいよいよ中面小僧を卒業ということで。先日あれですね、免許を取ってきましたよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあそれに伴いまして、うん、卒検受かった次の日早速大型バイクを買いに行ってきました。
まあね、前は急げ的
な、ね、前は急げ的な、はい、まあ、どうせ買うんだったら早い方がいいですよね。結構ね、今回大型バイク買うにあたって、
はいはい、
いつもはねすんなり決めちゃう私ですが、いろいろ
迷いました。
検討しましたよ。まず大型バイク何が欲しいんだろうっていうところから始まって。
そもそもね。
そもそもそうなんですよ、うん、でも自分が欲しいバイクをこう並べてみて、うん、
はいはい、
もう実用的なのとか、
はい、
うん、探してたんですよね。まあだいたい予算が込みで6、70万ぐらいと考えて、いきなりね一発目で乗るか乗らないようなバイクで100万超えはちょっときついかなと思って。
そうで、最初はね。
そうですよね、うん、最初ほらバイクもらうっていうところから始まってるから。
ああ、そうか、そうか。
ですね。そうなると候補の中に MT シリーズの MT07、 中古、まあもちろん中古なんですけど、うん、07とか昔から欲しかった WZR、
はい、
1100でしたっけ、
はいはい、
あれとあと CBR の、 あのスーパーブラックバード、
はいはい、
これがこうなんて言うんでしょうね、予算的にこう欲しいものの中に入ってきて、
うんうん、
まあ、ただこう現実的に考えてみると WZR キャブ車、まあ、かっこいいんですけど、
ね、WZR って WZ、
そう ZZR、 ZZR、うん、GGR って言うんですかね。
俺あれ読み方がよくわかんないね。
めっちゃかっこいいじゃないですか。
うん、めっちゃ好きな人すげえ多いよね。
そう、欲しいんですけど、うん、ちょっとキャブ車っていうところで、うん、ほらできればもう、
もうめんどくせえ、ね、
めんどくせえと。
せっかく乗るんだったらね、そうそう、もう一回インジェクション乗っちゃってやっぱそういうもんですから。そう
なっちゃいますよね。うん、いやすげえ好きでいいバイクなんですよ。うんうん、なんですけど、まあそういうことでこうダブルズあるわがもうごめんなさいちょっと。うん、で CBR の、 あのスーパーブラックバード、
はい、
あれもめっちゃかっこいいじゃないですか、
はいはい、
それはねあの最終型と中期が確かインジェクションなんですよ、
うんうんうん、
で値段的にも全然それで収まって欲しいなと思ったんですけど、
はい、
300キロ出るバイクいるかなっていうところで。
千葉で出せるしかない。
ちょっとごめんなさいかなと。あと古い、ちょっとね若干古いということで、
まあまあね、
うん、まあね、整備士やっててなんですが、なるべくならメンテナンス自分でやりたくないみたいな。うん、
それはね本当あるよね。
なるべく何もしないで乗ってたいっていうところで、うん、ごめんなさいと。ただなんか後から調べてみると、そのスーパーブラックバードって街乗りでも全然いけるらしいですね。
うーん、
乗りやすいらしくてちょっといいなと思ったんですけど、その後あの MT07、
はい、
うん、まあ一番
言ってるなら今一番なんか使い勝手良さそうな感じで、その3台から比べると
確かね、友達も乗ってて、
うん、
すげえ乗りやすそうなんですよ、
うん、
まあ程よい大きさだし、
うん、
ただ友達と同じバイクいるかなっていうことで。
なるほどね、
うん、ってことで MT07 もこう、うん、ちょっとごめんなさいってなって、
はいはい、
でちょっとねあのバイク屋さん見に行ったところ、
うん、
あのハーレ・ダビッドソン、
お、出ましたね。
出ました。
君ハーレーいつ乗るのでおなじみの。
そうそうそう。で、その予算的にパパさん、
はいはいはいはい、
883というかやつですかね。うん、
はい、
うん、あれがこうドンピシャだったんですよ。
うん、まあそうですね。
形もあれかっこいいじゃないですか。
まあ、俺も結構好きなんですよね。あの、
いいじゃないですか。なんかね、あの L とか R とか N だか、ちょっとよくわかんないですよ。
俺もハーレーグレードとかよくわかんないね。
ハーレーあんまり明るくないんで。
うん、
で、会ってまた買ってみたんですよ、
うん、
太もものとこがすごいスカスカなんですよね。
あ、スカスカっていうのは小さい感じ、
小さい、うん、その ニーグリップができないんですよ。まあアメリカンってニーグリップするバイクじゃないんでしょうけど、うんうんうん、でほら何かあった時に、うん、こうやっぱ太ももキュッてやりたいじゃないですか、う
ん、できないってなんかスカスカって
ことスカスカそう、うん、でそのニーグリップをやると、うん、右側はまああのエアークリーナーのケースで
ありますね、
うんうん、収まるんですけど、うん、左の太ももがそのままエンジンに、うん行っちゃうんですよ
タンクじゃなくてエンジン
に行っちゃう、うん、エンジンの方にだからキュッてやるとジュッてなるんですよね
そうなんだ、うん、
まあなあのバイク屋さんはそういうバイクじゃないって、うんうん、ニーグリップするバイクじゃないって言うんですけど
いやそれもでもまたがってみないと分かんないですよね、
うん、じゃないけどやっぱあんだけの排気量であの大きさでフロント暴れた時やっぱギュッてやるでしょとか思って、うん、でまあやっぱかっこよかったんですけども、うん、ちょっとパパさんもいいかなとなんかでもあのニーグリップするようにあの後付けパーツが出てるらしいんですよね。
やっぱり気になる人が多い
ってことで、多いっていうことで多分ただやっぱこう日本人としては最初から付けといてほしいよねっていう
あそもそもそういう乗り方じゃないんだよね。
じゃないんですよ。そうそうそう、分かるんです。それは分かるんですけどもやっぱりこうギュッからの銃はちょっと
絶対焼けそうな感じ。
絶対焼けそう、うん、いやただかっこよかった。めちゃくちゃかっこよかったの、うん、パパさん、
うん、
そうなんですよ。それを乗った後でふと横を振り向いたら、
うん、
シャドウの
出ました
ファントム、
あ、はいはい、
750、これがなんかもう神々しく止まっておりまして
それやっぱ一回ハーレーまたがったからなのかな。
多分そうだと思うちょっとターゲット外のところにこう、
うんまあ、いいのがあって普段目に行かないようなところだもんね。
そうですよね。でまたがってみたら大きさもちょうどいい、
うん、
黒光りしてる、黒光りというかなんか黒で統一されてるスタイル、うん、めっちゃかっこいいじゃないですか、
はい
うんまあ、90% 近くこれだなと、うんうん、またがった
ピンときた
さすがにでもその日は、
うん
ちょっと契約はやめたんですよ、
うん、まずよく分かってないからね。
分かってない調べようと、
うん、
そしてまだ卒検受かってないから
卒検受かってないよ。
受かってからまた改めて来ますとでその日はそのバイク屋を、
うん
まあ、帰って、
うん
まあ、卒検受かりました、
はいはい、
で次の日にそのバイクを買いに、まあ、川口ですよ、うん、埼玉の。
川口まで来たんですか。
川口行こうと。
ああ、そういうことね、うん、
もう印鑑持って、
うん
なんだ住民票だか持って行こうと、
うん、
で、まあ、下道で行ってて途中でもうなんか飽きちゃったんですよね、うん、飽きたつかもう遠いなーって
遠いっすよだって家と全然違
う。そうそうそう遠いなーって、川口遠いなーと思ってた時に、
うん、
柏に、うん、まあわりかし大手のバイク屋さんがありまして、
はいはい、
16号沿いに、
うん
で寄ってみたら、
うん、
そこにあのシャドウのクラシックっていうんですか、あのゴリッゴリのフェンダーがついて
る、ああなんか分厚いフェンダーみたいな、
そうそうそうそう、うん、あのステップボードついてて、はいはいはい、シーソーペダルになってる、それに、
うん、
あのサイドバックついてたんですよ、
うんうん、
サイドバックがあのオーダーメイドの本革のバッグ、
あもうアメリカンな感
じ、アメリカンなでいい感じでやつれてるんですよ、
うん、
もう10年以上使ってますぐらいの、うん、そのバッグを見た瞬間に、うん、これが欲しいと
なるほどね、オプションパーツじゃないけど、うん、そういうところね、
そう、うん、そうで結局買ったのが、
うん、
そのシャドウ750のクラシックというか、
あじゃあそのなんか川口で見たのは違ったってこと。
川口で見たのはファントム、
あ
本当はファントムを買いに行こうとしたんですけどもう 80%、90% もファントムだったんですよ、
うん
うん、なんですけども、その寄ったバイク屋にあったそのシャドウ750のサイドバッグ、それを見た瞬間にこのバッグが欲しい
、
このバッグを買ったらシャドウがついてきたみたいな感じですよね。
柏なら近いもんね。
近い
かなまあ、川口に比べたら近い
か半分ぐらいで
そうか、
なんでしょうね、あの意気揚々と出かけていって途中でもう心が折れるあの感じ
普通ワクワクして行っちゃうもんなんですけどね、
行っちゃう感じですよね、うん、あれって思って、
うん、あでも値段も同じぐらいだったと思う。
値段は そうですね、トータル的に多分同じぐらい、うんうん、なんで、まあ、今回はシャドウ750を買うことになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに今あの収録日の時はまだ納車、
まだ納車されてない
ですよね。
だからあのレビューも何もだからどんなバイクかも分かんない。いかんせんだってその革のバッグが欲しくて買ったバイクですからね、うん
うん、あじゃあもうすごいそれが存在感あるってこと、
存在感、それがいいってこと、それがいい、う
んうん、あれでも高いんだよね。
そう本革なんですよ、うん、まあまあ本革ってまあ大体本革なんでしょうかね
いやでもレザーメイクもありますよ、
ね、うん、いやなんかもう見た瞬間にあれこれいいんじゃないのってこう、
こうスタッツみたいなのがついてるやつ、
いやそんなにゴリゴリじゃないんですよ、
結構自然な感じ、
自然な感じの、
うん、すっげえ見てえな、うん、
若干カビてるんですけども、うん、まあまあこうなるよねぐらいの
やれ感って結構大事だよね。
大事、そうちょっと興奮しましたね
これだと、
これだと。
ちなみにあれ大型免許はあのあれあの、うん、なんていうか講習時間じゃなくて時間はオーバーしないで取れたんですか。
オーバーしないで取れました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あれね何を苦戦してたかって、うん、これから免許取りに行かれる方の、まあ、仕事帰り行くかとは思うんですけれども、うん、仕事帰り行くともう精神的にも肉体的にももう疲れきってて、
あなるほどね、
うまくいかない、うん、で休みの日に朝っぱらから行くとすんげえ余裕なんですよ、
う
ん、
おなるほど、うん、
一本橋もなんでこれ落ちてたんだろうっていうような
あじゃあもう疲れが蓄積されてる時に行っちゃダメだ。
ダメですね、うんうん、そうそう、なんで社会人で大人の皆さんはね、うん、まあ、特に肉体労働してる人はあれですね、仕事帰り行くと、
仕事帰り行くと感覚的にやっぱ辛いね、
辛い、うん、まあ朝行ってやれば大丈夫ですと、
午前中がいい、
午前中を行けば大丈夫、うん、
ちなみに費用はいくらぐらいかかったの、こう補足じゃない、あの教習所、
教習所10万ぐらいですかね、
10万ぐらい、中型免許持ってて10万ぐらい、
うん、10万ぐらいで、そうなんですよ。
まあね、それならね、
そう、うん、いかんせんあんだけ中面中面って
こだわってたの
こだわってた俺もいよいよ大型、ただ一つ、うん、一つあの、うん、弁明というか、うん、ありまして、はい、あのシャドウ750はあれフレームというかボディが400と共通なんですよ、うん、
ああなるほどね、うんうん、
まあ、日本のあのツアラーっていうかそのクルーザーっていうかアメリカンっていうか、うん、大体400も大型も一緒じゃないですか、うん、まあなんでまあなんつうんですかね、その400と同じボディを使ってるということでこう中面
あれはでも750と同じボディを400で使ってるっていう解釈ではない、
いやいやいや多分400と同じボディを750で使ってるということでこの
なるほど、ね、
心の中ではこう中面のことを忘れてねえぞ、
中型だぞ、
そうそうそうい
うことで、ね、
これですよ、あこれでもう中面小僧の人たちにもね、
750で中型みたいなもんですよ、
そうそうそう
すっげえこと言っちゃってるけど
あれ中面7班までは中面
でも本当俺そのくらいでいいような気がするんだけどね、うん、まあ、7班あるだけ、まあ、650ぐらいまではさ、
う
ん、
そうですよね、うん、と思う、あと、まあ、まだ乗ってないから何とも言えないですけど、うん、本当にね速いバイクとかちょっと俺いらない、うん、なんか渋滞しててそこに似合うようなバイクが欲しいと思って、
ああ、
う
ん、でも渋滞似合いますね、
そうそう
似合
うというかその無理してすり抜けとかしなくていいようなバイクがいいなと思って、あんまりこう今まで乗ってこなかった、
すり抜けしなくても別になんか絵になるっていうかね、
はまっててもね、うん、まあいいかなっていう感じのね、
あなんかそれすげえわかるな、
う
ん、
そういうことでちょっとねそのクルーザータイプにしたんですよね、はい、ということで中面小僧を卒業です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。